よくですね、関ヶ原の戦いというのがありましたけども、もし、関ヶ原の戦いで、東軍ではなくて、西軍が勝っていたら、日本の首都は今頃、東京ではなくて、大阪になっていたんではないかと。また、大阪弁が標準語になっていたかもしれません。私たちはまあもう実際起こっていることですから、もしっていうのはあまり仮定してもしょうがない部分もありますけれども、テレビのニュースとか見てるとですね、基本的に災害とか事故とか、そういうものを取り上げてニュースに出ますね。やっぱりそれは普通のことではない、非日常で悲劇だったり、アクシデントであったりするわけですね。だけど、何もない、守られている、そういう日はニュースになりませんね。今日は浦添市で火事が一件もありませんでしたとかね。JAL の飛行機が機も墜落しないで無事なのニュースにならないですね。だから私たちはそれはもう当たり前と思ってしまうわけですよ。ですけども、この詩編の124編見ると、もしもというのを仮定して話をしています。もしも神がイスラエルの味方でなかったら、今頃イスラエルはどうなっていたかということですね。これをね、イスラエルの歴史からちょっと考えたいと思いますが、主は私の味方、私は恐れない。人は私に何ができよう、主は私の味方を。この詩編はですね、バビロン捕囚から帰ってきたゼルバベルとヨシアを先頭にした第一機関車、彼らがですね、エルサレムに神殿を再建するわけですけども、その時に、完成した時に歌った歌だと言われています。ゼカリア書を学んだ、一緒に今年学んだので分かる方いると思いますが、ゼルバベルたちは周りを敵に囲まれていて、あらゆる攻撃と妨害を受けていました。そういう絶望的な状況に何度も遭遇しながらも、降りかかる圧力にも負けないで神殿は再建できたということですね。それでその振り返った詩編を言ってるわけです。イスラエルの歴史を振り返ってみますと、まさに苦難の歴史と言っても過言ではありません。エジプト記を見ると、400年の間奴隷生活を送りましたね。ここから神様がパロから救い出してくださいました。またさっき話したバビロン捕囚がありましたね。バビロン捕囚でもう国が滅びたかに思いましたけども、憐れみによって戻ってくることができました。聖書にはありませんけども、紀元2世紀にマカバイ戦争という、これも非常に絶体絶命の戦いがありました。そして1世紀にはローマ帝国と2回も大きな戦争をやっております。その度に国防の危機に陥りました。で、ご存知のように、それ以降1900年ですよ、ディアスポラっていうのが起きました。世界中にユダヤ人は離散したんです。そして基本的にどの国に行っても迫害を受けました。 例えばロシアではですね、ポグロムという大虐殺がありました。何十万人ってユダヤ人が死んだと言われています。そして有名な第二次世界大戦にホロコーストというのが起こりました。600万人が死んだと言われています。実はここまで悲劇に遭えば絶滅するのが普通なんですけども、イスラエルはこれらの困難を乗り越えて20世紀1948年の5月14日に1900年ぶりにイスラエル共和国という国を建国しました。実はさっき5月14日に建国したと言いましたけれども、この日は実は戦争が始まりました。建国の日に戦争が始まりました。アラブ諸国がですね、連合を組んでイスラエルに宣戦布告をしてきました。アラブ連合のリーダーはですね、誰かといいますとエジプトナセルという人でした。ナセルはアラブの大統領って、昔ね、年がバレますかね。このナセル大統領はですね、この宣戦布告の演説で、ユダヤ人は一人残らず全員地中海に沈めてみせると豪語しました。戦力見れば満々だったわけです。しかし詳細は言いませんが、奇跡的にイスラエルが勝利します。それ以降もですね、4回の中東戦争がありましたけども、ことごとく勝利し国が守られてきたんです。そして今もイスラエルは敵に囲まれています。今ご存知のように南のガザ地区でハマスと戦ってますね。イスラエルの東にはシリアってありますけども、そこもイスラエルを攻撃します。北にはレバノンっていう国がありますが、そこのヒズボラもイスラエルを憎んでいます。イスラエルという国はですね、日本の四国ほどしかない小さい国です。ロシアの戦闘機が8分で そもそも一回滅びた国が1900年後に再建するっていうのは、これ奇跡です。1回とか2回の守りだったら、まあ、たまたま運が良かった1回2回ならそういうことも言うかもしれません。でもこれだけ度重なる守りがあるということは、これ何かイスラエルには特別な守りがあるということを証明しています。そしてどの時代どの場所にもイスラエルを憎む敵が存在していて、攻撃を加えてきました。敵の攻撃をこの詩編124編大水と表現しています。大水っていうのは軍隊を指しています。つまりイスラエルには太刀打ちできないような圧倒的な軍事力を持った敵が攻めてきたっていうんです。どう考えても勝ち目のない戦い、そういうことが何度もあって敵が仕掛けてきた。しかし最後はイスラエルは守られた。今日のキーワードはもしもですね。からご説ちょっともう一回読みますが、もしも主が私たちの味方でなかったなら、人々が敵対してきたとき、そのとき彼らは私を生きたまま丸飲みしていたであろう。彼らの怒りが私たちに向かって燃え上がったとき、 その時大水は私たちを押し流し、濁流は私たちを越えていったであろう。荒れ狂う水は私たちを越えていったであろう。このもしもがイスラエルの滅びと救い、死と命を分けたんですね。だからイスラエルにとってこのもしもという言葉が全てがかかっているということを表現しています。もしも主がイスラエルの味方でなかったら、加勢しなかったら、とっくに大水に飲まれて滅びていたっていうことです。さっきのナセル大統領が言ったように、今頃イスラエル人は地中海深くに沈んで滅びていたっていうことです。実はこの詩編は、終末予言だと解釈する人も、つまり大患難時代というのが黙示録にありますが、その大患難時代をくぐり抜けてイスラエル人は神によって救い出される、その救いを解雇して告白するという、現在イスラエルはハマスと戦闘状態になっています。ハマスは、パレスチナ人はアラブ系なんですけども、でもアラブ人の国はこのハマスをですね支援してない。山さんはアラビア語わかりますから、サウジアラビアのね、みんなハマスを非難しています。ハマスの味方しているアラブ人は、アラブの国はカタールぐらいです。じゃあハマスはなんでこんなことをやるのかって言ったら、彼らの背後にいるのはイランです。ハマスだけじゃありませんよ。イスラエルの東にあるシリアのアサド大統領って言いますけど、彼を支援しているのもまた北のヨルダンのヒズボラもイランの傀儡政権だと言われています。ですから今イスラエルを滅ぼそうとする最大の敵はイランなんですね。その背後でつながっているのがトルコとロシアです。何ですか？エゼキエル38章にあるエゼキエル戦争です。その今前兆とも思えることが今起こっています。しかしですね、このエゼキエル38章の予言を見ると、イスラエルは孤立しています。イスラエルを助ける国がいないと予言されています。今の今回の戦争はどうかというと、欧米諸国はまだイスラエルを支援しています。現在イスラエルの近海にですね、アメリカは空母2隻を派遣しました。つまりイスラエルに何かあればアメリカもヨーロッパもイスラエルと共に戦うという意思を表しているわけですね。ですけどもエゼキエル戦争が起こるときはアメリカもヨーロッパもイスラエルを助けない。イスラエルは孤立した状況になっているということです。アメリカにアイビーリーグっていうですね、エリート大学、8つの大学があるんですけども、そこで最近、調査したんですけど、大学生にね、ユダヤ人学生が身の危険を感じるほどの嫌がらせ、身体的圧迫、言論が受けたっていう人がほとんどだそうです。ユダヤ系の人たちね。で、今のアメリカの大学生の18歳から24歳の大学生、51% が、この戦争を終わらせる方法はね、ガザ地区の戦争ね、方法は、イス ザエルをなくしてハマスに支配させるのが一番だって回答したそうです。また 53% はですね、キャンパス内で大学の中でユダヤ人大量虐殺を呼びかける自由があると答えたそうです。なんでそんなに自由だろう、言ってもいいだろう。やはり現在のアメリカの若い世代の半数以上は反ユダヤ主義です。イスラエルを憎んでいるということです。こういうことはね、アメリカの歴史で一度もありませんでした。もちろん差別はあったと思います。偏見もあったと思います。しかしアメリカはいつもイスラエルの味方の国でした。20世紀以降特にそうでした。アメリカはイスラエルを保護して支援する唯一の大国でした。そもそもイスラエルが建国できたのも国連でトルーマン大統領がイスラエルを支持したからできたんです。アメリカのおかげです。アメリカには700万人今ユダヤ人が住んでいると言われています。そしてこの700万人はアメリカが気に入って居心地が良くてずっと住んでるわけですけども、今あの10月7日の出来事によって世界中に反ユダヤ主義が広がってですね、激しく動揺していると言われています。ユダヤ人はですね、昔から共産主義者がいっぱいいたんですよ。いわゆるリベラルと言われるね、政党で言えば民主党に票を入れる人たち。こういう、なぜそういうふうになるかって言ったら、いつも差別を受けてきたからです。弱者の味方、差別を撤廃を、まあ、表向きは口にする。ですから、アメリカでユダヤ人は共産主義、リベラル、民主党支持者で暮らしていました。それでうまくいってたんです。しかし今ですね、味方だと思っていたこのリベラル左翼がですね、ハマスを擁護してるんです。ユダヤ人である彼らに憎悪を向けてるんです。仲間だと思ってた人たちが。そしてイスラエル政府は世界中に暮らすイスラエル人の大量帰国のために準備をしているそうです。もう今外国に住んでたら身の危険を感じて、安全な国はどこかって言ったらイスラエルですね。そこに帰ろうという今流れができています。ですから、ディアスポラのイスラエル人が祖国に帰ろうとしています。これが今起こっていることです。で、もう一つの変化があります。それはイスラエル人のユダヤ教への回帰です。さっきも言ったように、皆さんイスラエル人だからといって旧約聖書を読むわけじゃないんです。ホロコースト以来ですね、ユダヤ人はみんな傷ついて神なんかいないってなって、ほとんどが無神論者になりました。共産主義者になりました。リベラルになりました。だから一度も聖書を読んだことがない。反則に。そういう人が、やっていますけど。だからその人たちが今、ユダヤ教に戻ろうとしているということです。ユダヤの兵士、若い兵士たちが、こんなこと今までなかったって言うんですよ。だから彼らは今自分たちのアイデンティティ、宗教に入ろうとしています。もちろんユダヤ教に戻ったからといって救いがあるわけじゃありません。 彼らのために十字架にかかった。イエス様を信じて。でもユダヤ教に帰るっていうのはイエス様を見出すステップなんです。神を信じようとする心の中にその次のイエス様に。で、まあこれから未来のことははっきりは言えないんですけども、でも予言によればエゼキエル戦争が始まります。その前にイスラエル人は平和を取り戻すとあります。ということは今のガザの紛争も戦争もなんとか収まってイスラエルは平和を取り戻す。しかし、ロシアがやがてロシアとその連合であるトルコ、イランがですね、イスラエルに多分天然ガスとか地中海の資源を奪うためにだと思いますけれども、イランとトルコと北アフリカの3カの国を引き連れてイスラエルに戦争した。平和だと思ってた無防備人の時に攻めてきます。さっきも言ったようにイスラエルは小さい国です。ロシア、トルコ、イランが連合でやったら多勢に無勢で勝ち目がありません。人間的に考えて滅ぼされます。しかし神が圧倒的な神の垂直的な力によって彼らを滅ぼすと。イスラエルの味方であることを証明するということ。今までイスラエルは守られてきました。これからもイスラエルは守られてきます。なぜなら神がイスラエルの味方であったからです。もし味方にならないならもうイスラエルは世界地図から消えています。しかし主は永遠の昔からイスラエルを支え、そしてこれからも救い出してくださいます。最終的に大患難時代を通過して、イスラエルはみんな救われると、パウロが言った言葉が成就します。私たちの人生におけるもしも、神が味方であるのはイスラエル人だけではありません。私たちの味方でもあられます。皆さんの人生においても、もしもっていう言葉を仮定してみてください。皆さんの人生にもいろんな問題があったでしょう。人間関係の悩み、苦しみ、経済的なもの、病気の問題。人から攻撃されたとか、いろいろまあ個人差あるかもしれませんが、皆さんの人生にもいろいろあります。もしも皆さんの人生で主と出会うことがなかったとしたら、皆さんのその問題のただ中でどうなっていたでしょうね。私たちは神様に助けられた。私あるかもしれませんが、もしもそうでなかったらどうなってたかっていうのをあまり考えませんけども、神が皆さんを守ったんです。今まで倒れないように支えていたんです。当たり前のことはニュースに出ないってさっき言いました。当たり前に守られてるから、それが何だと思うかもしれない。神がいたからです。今に至るんです。ローマ8章31節、ね、これ一緒に読んでください。では、3、はい。では、これらのことについてどのように言えるでしょうか。神が私たちの味方であるなら、 誰が私たちに敵対できるでしょう。はい、神が私たちの味方になってくださるんですよ。皆さんこれからの人生もね、いろいろあると思いますよ。しかし神は味方です。これからもずっと守ってくださるんです。先ほど司会者の方も言いましたけども、今年もいろんなことがありました。来年は安心かと言ったら、来年も激動の時代になると。時代が変わってますね。黙示録の一章三節でこうあります。この予言の言葉を朗読する者と、それを聞いてそこに書かれていることを守る者たち、時が近づいているからであるってあります。これ2000年前に書かれたもので、2000年前に時が近づいているって、これギリシャ語の言葉を理解する必要があるんですね。時が近づいてるっていう、近づいてるっていうギリシャ語はタコスっていう言葉です。メキシコ料理ではありませんよ。タコスっていう。これ英語のタコメーターのことです。あの他にもついてます。1分間の回転数を測ったものですね、はい、つまり世の終わりが近づくとタコメーターがね、ブワーンってグワーンと振り切る勢いになるって言ってるんです。私はすぐに来るってありますけど、すぐに来るって言ったら、1000年前にすぐに来るじゃない、すぐに来てないじゃないかって私は思うんですけど、この言葉の意味はですね、こういう意味です。一旦それが始まると一気に瞬く間に怒涛のごとく起こるっていう意味です。皆さん、イギリスで産業革命というのが起こりましたね。これまで人類はね、何千年も同じ生活してたんですよ。農業中心のね、変わらない。1世紀は変わるけど、基本同じ生活ですよ。電気もガスもない。日本この違いはあっても基本同じです。だけど産業革命が起こって劇的に生活が変わったわけですね。工業化して。それで加速してますよ。私たちが小さい頃はレコードで針をレコードのしてプチプチプチプチレコードだったんですけど、20代頃に今度 CD というのが、今頃はもう聞かないです。iPod とかに何百曲とか入れて聴く時代になったんだけど、それも終わってサブスクって言ってね、一定のお金払ったらもう聴き放題。黒電話って今の若い人知らない、大学生が黒電話を押したっていう笑い話が。どんどん概念が変わって、生活スタイルが変わって、加速度的に世界が変わって、これもうあれなんですよ。私たちが子供の頃は大人と会話ができたんです。学生運動している人たちが大人と議論できたんですよ。でも今 間が世代で全然変わる違ってるからね、加速度的に変わってるっていうことです。タコメーターのようになるっていうのはそういうことです。皆さん、だから去年よりは今年、今年は来年激変します。コロナパンデミックあたりから世界はどんどん激変してきます。そしてどこに向かうかといったら、今世の終わりのカウントダウンに入ってるんです。で、神様はご自分の民を、ご自分が味方とされる二つのグループを救われます。一つは何ですか？イスラエルです。もう一つは何ですか？教会です。聖書には地上再臨、イエス様がもう一回再びやってくるっていう予言と、空中でやってくるっていう2つの予言がありますけども、地上再臨は滅びそうになったイスラエル人を救うために、それを助けるためにやってきます。聖教はキリストの祓い目である教会を救うために、空中に私たちを引き上げるためにやってこられます。この2つが週末に起こります。イスラエル人はですね、さっきも言ったように未だに固くななので、彼らのために来られたメシアを一回拒んで十字架につけました。今もイエス様を受け入れません。 90% 以上のイスラエル人はイエス様を受け入れます。でも神の賜物と証明は変わらないって聖書にあるので、彼らは救われるんです。どうやって？大患難時代の試練を通して彼らは救われます。彼らは苦しみを通過しますけども、神が味方になられるので滅びないんです。そして最後に彼らは目が開かれてイエス様の名を呼び求め、しかし教会は大患難時代から救い出されます。テサロニケの御子が天から来られるのを待ち望むようになったかを知らせているのです。この御子こそ神が死者の中からよみがえらせた方、やがて来る御怒りから私たちを救い出してくださるイエス。御怒りっていうのは旧約聖書の大患難時代のことです。人類を裁く御怒りって言ってるんです。そこから教会を救い出すという約束です。五章九節、神は私たちが御怒りを受けるようにではなく、イエス・キリストによる救いを得るように定めてくださったからです。私たちは来るべき大患難時代、アンキリストという悪魔の化身のようなものが世界を治めるようになります。教会はそのような支配を受けるようになります。教会はその前にという約束です。イスラエル人は大患難を通してボロボロになって、心も体もボロボロになって、やっとの思いで救われます。それでも救われるから幸いなんです。しかし教会は違います。教会は大患難時代という試練そのものから守られます。なぜなら今恵みの時代に応答したからです。神様は恵みの時代だって言ってるんです。神様は天から雨を降らすでしょ、太陽を昇らすでしょ。クリスチャンだけに太陽を昇らしてんじゃないんですよ。 べての人に、この恵みの時代です。そうでない方、変わりなく仕事があって給料がもらえて生活できて、これ恵みの時代です。でもこのそういう時代がもうなくなるっていう、私たちはこの恵みの時代に福音を今イエス様と共に歩んでいます。そしたら近い将来、間もなくイエス様が迎えに来て、天においてイエス様と結合します。皆さん、結婚前の花嫁さんをボロボロにする花婿がいますか？ないよね。やっぱり飾って整えてから結婚にやるんじゃないでしょうか。私たちは守られます。ですから今が大事です。私たちは今恵みの時代に、これは当たり前と思わないで、神が味方となって今支えてこられたということを感謝して、そして自分が生かされられるから、そして私たちのイエス様が代わりになって死んでくださった、このイエス様がなければいけません。ならば私たちは花嫁として、恵みの時代に今こそ主に応答して立ってまいりましょう。愛する天の父なる神様、時代の歴史を考えたときに、あなたの恵み、憐れみ、それが絶えず注がれていて守られたことを感謝します。彼らは頑なの民で、うなじの怖い民だと言われましたけれども、それでも神の愛は変わることなく彼らに注がれて今に至っています。今も世界中から敵意を表されていますけれども、しかし主は彼らを見捨てません。これからも救われます。で、最後にはイスラエルは主を呼び求めるようになります。イスラエルはみんな救われる、この約束が成就します。でイスラエルに味方であったように、私たちの味方にもなってくださいます。今の世界は本当に殺伐として煮詰まっています。人類がみんな神に背を向けて自分勝手な生き方を続けてきたので、人は本当に愛が冷えて、しかし主はいつまでもそれを放置されません。もうすぐ帰ってきてご自身の王国を建てられます。神による支配、神による平和、神の愛が注がれている、そういう世界を、どうかそこの神の国の民となるために、どうか今恵みの時代です、その時代に心を開いてイエス様と共に歩むことができるように助けてください。まだイエス様を信じてない人がいれば、イエス様を信じる決心ができますように。だけど適当だったと思う人がいれば、もう一度心を新たにして、早く来られます。あらなた、待ち望んでます。平和をもたらしてください。感謝してイエス様の御名によって祈ります。アメン。